ヘブライ人の手紙の中でも特に有名な箇所がこの11章読み進めています。旧約聖書のそれこそ初めから有名な天地創造からその旧約聖書の登場人物を一人一人こう挙げていますね。名前が挙げられている人物だけでも20名近く、名前が挙げられていない人物も含めると30名を超える人物がここには紹介されていると言われています。で、その中でじゃあ女性が何人登場するのか、何人だと思われるでしょうか。これはたった2人なんですね。1人はアブラハムのお連れ合い、妻であったサラですね。サラの信仰が素晴らしかったということが11節に出てまいります。で、もう1人の女性が実は今日の聖書の箇所に出てくる人物なんですね。11章30節31節読みましょう。30節、信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。31節、信仰によって娼婦ラーブ、これが女性です、様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために不従順な者たちと一緒に殺さなくて済みました。で、この30節と31節は実は同じ一つの出来事について書かれています。それが先ほど読ました旧約聖書のヨシュア記の第6章にあるエリコの戦い。これ英語ではジェリコの戦いというふうに言われますが、これはですね、アブラハムをそのによって、イサク、ヤコブ、ヨセフと、こう、民族が増えてきて、人数が、そして、エジプトでですね、イスラエルの一つの民族として数が増えて、で、それが、エジプトからの迫害を受けて、そして、出エジプトですよね。で、そのモーセに導かれて、エジプトを出て、前回、ちょうど、紅海の、その、紅海が、海が分かれるっていうところ、陸を歩いていった。そういうところが出てまいりましたね。で、今日読んでいただきました旧約聖書のヨシュア記というのは、そのヨシュアという人物は、モーセの後を継いだ、モーセの後継者がヨシュアです。モーセはイスラエルの人たちを導いて、しかし荒野を40年間、こう旅をさせて、そしていよいよ約束の地、カナンの地に入れるという時に、ヨルダン川を渡ってね、その向こう側に約束の地がいよいよあるんだよっていうところの直前の、そのヨルダン川を渡る直前に、モーセは天に召される、亡くなっていくんですね。遥かにこの約束の地を眺めながら、望みながら、天へと召されていく。そして、実際にそのヨルダン川をイスラエルの人たちを率いて、導いていく、そしてその土地、カナンの地をですね、みんなが住めるようにですね、その土地を確保していくのが、この後継者、ヨシアなんですね。ヨシア。キリスト教の、子供の、男の子の名前をつけるときに、ヨシアっていう名前はよく、出てきますね。私の妹の、長男も、ヨシア、ヨシア君。義っていう字に、なりって書きますけど。で、ヨシュア記の第一章はですね、そういう、まだ若いヨシュアに対して、しかもモーセの後を継ぐっていうことは大変だったんだろうと思いますけど、神様がですね、あなたは強く、かつ大しくあれ、とか有名なヨシュア記第一章ですね。そして私が共にいるから、と。おののくことなかれ、と。そういうふうに、うろたえることなかれ、と、そう言われているのが第一章なんですね。で、実はですね、その第一章のすぐ後の二章に、このエリコの戦いが始まるんです。まあ、いろいろあるんですけど、ずっと長いんですけども、その二章。つまり、強くあれ、大しくあれって一章で、ヨシアは神様から励まされたわけですよね。そして、その次、まさにその強くあれ、大しくあれと言われたのは、エリコの戦いへと具体的には向かわせる、そのために、 神様が頑張れよってですね言っているのが第一章なんですね。そして第二章にエリコの戦いが始まります。エリコというのは当時大きな町でありましたね。で結局ですね、その大きなエリコの町にこう攻撃をして、そしてまあそこを戦って、そのエリコの軍隊と戦って、人々と戦って勝利したという戦いの記録がこの後6章まで、2章から6章まで書かれているわけで、先ほど読んだのがまさにそのジェリコの戦い、エリコの戦いを勝利した様子だったんですね。でですね、じゃあ何のためにですねこの戦いというのがあったのかということなんで、もっと申しますのはですね、普通ならばですね、この流れから言うとヨシアがイスラエルの人たちを率いてきたわけですよね。そしてヨルダン川を渡って、そしていよいよ約束の地カナンで、自分たちがまさに住む土地ですよ、住む場所を彼ヨシアはそこは探す、でそこに人々を住まわせる、定住させるようにと、それがヨシアの任務だったわけですよね。そうであったならば、その大きな町エリコの町を奪い取った、そしてそのエリコの町を、じゃあそこで住むね、そのエリコの人たちをまさに、追い出してもあれなんですけど、とにかくその町を自分たちのものとして、そこで自分たちの町を作って、例えばそこを拠点に他の、さらに他の町や土地をこう自分たちの土地や町にしていく、それであるならばこう流れとしてわかるところじゃないですか。ところがですね、実際先ほども読んだように、こう金とか銀とかそういうものはなんか神様への捧げ物として彼らはね、そういうふうにしちゃって、あと全てのもの全部実は殲滅しちゃうんですよね、滅ぼしちゃうんですよ。そしてそれはもう誰も住めないようにしてしまって、ヨシアがもうここを再建するのには、なんか再建するものの長男が亡くなって、でそれを完成したら子末の子供が亡くなるんだっていうことを最後に言ってたりしていましたよね。だからもうここは廃墟にしちゃうっていうことをしてるわけでしょ。だからおかしいじゃないですか。だってなぜそこを自分たちの町や土地にしなかったのかっていう問題ですね。これはおそらく当時のイスラエルの人たちも、どうしてね、せっかくこの町を占領したんだったら自分たちがそこに住めばいいじゃないかって考えた。だからこのヨシア記の6章でこれはエリコの戦いが終わるんですが、その7章には次に何が来るかっていうとですね、そのイスラエルの人々の中からですね、せっかくその戦ってですね、戦利品として目の前にあったですね、これ美しい布地とか金の延べ物をね、隠してしまうんですよ。まあ、ある意味では、その戦場から、取ってきて、そしてこっそり持ってきちゃって、こう自分のテントにこう隠しちゃう。これが人物が、アカンという人物がね、そういうふうにしちゃって、でそれが見つかっちゃって、本当に、まあ、その、人々が裁かれるっていうところで、家族が裁かれるって出てくるんですね。で、これよく関西出身、あるいはの牧師たちはですね、これをよく言うんですよ。つまり、アカンのように、神様に捧げるっていうものを自分のものにしてしまったと。で、これは、アカンと。アカンと。これはアカンの罪。こういうことをしたら、アカンっていうふうにですね、ダメだっていう意味なんで、関西弁で言うのは、アカンっていうのはダメだ。アカンの罪ってですね、よく聞いたことがあるんですが、でもですね、まあ、それはこっち置いといてですね、無理もないなって思うんですよ。だって、もったいないじゃないかと。そして、なんで滅ぼし尽くさなきゃいけないのかっていうことですよね。まあ、おそらくですね、まあ、その後の歴史から考えてみるときに、このエリコ、なんでこのエリコが全部滅ぼしちゃったのかっていう一つの理由っていうのは、ある意味で、イスラエルの人たちが、の存在感っていうかな、イスラエルの人たちが来たよって。そして、イスラエルの人たちと、まあ、ある意味では逆らうとっていう表現が無理かも。もうエジプトから出てきて、そしてですね、そしていよいよ入ってきたぞっていう形で、すごく力強いよっていうことを人々に 知らせて、だからこの後でですね、平和裏にですね、自分たちも戦争しないで講和を結ぼうとする民族も出てきますよね。ですから戦わないで、本来の意味はそうだったと思うんですよ。戦わないで平和裏に私たちと一緒にここである意味ではちゃんと住み分けていく、そういうことをしていくということの一つのデモンストレーションといいますか、力を示すようなそういう意味があったのではないかなと考えられています。そしてもう一つの意味がですね、先ほど申しましたようにヨシアに強くあれ、大きくあれ、モーセの後継者としてヨシアはまだ若かったわけですよね。そしてそうすると人々はどう考えていたかというと、やっぱり大丈夫かこいつみたいなね大丈夫だろうか、モーセの後を継げるんだろうか、モーセと同じような指導力力をこの人物は持っているんだろうかってまだ分かんなかったわけですよ。ただモーセが指名しただけだったからですね。それに対してその大きくあれ一章、そして二章エリコの戦いで、先ほど申しましたように、このそうですね、ちょっと読んでみましょうか。もう一度ヨシア記第6章を見てください。先ほどは、12節、347ページ6章の12節で、そのジェリコの町をですね戦うためには、なんか角笛をこう祭司がこう7日間回って、そして7日目には同じように今度は町を7度回って、そして時の声を上げた、角笛を吹き鳴らして、そうすると城壁が崩れたんだと。そしてそこからイスラエルの人たちが入っていって、そのエリコの町を占領したっていうのが、ヨシア記に出るエリコの戦いの内容なんですね。でこの、最初に城壁のそばを7度毎日回ったっていうこの作戦は、実は6章を見ていただいて346ページですね、6章の1節から読みます。346下の段、6章1節、エリコはイスラエルの人々の攻撃に備えて城門を固く閉ざしたので誰も出入りすることはできなかった。その時主はヨシアに言われた。見よ、私はエリコとその王と兵士たちをあなたの手に渡す。あなたたち兵士は皆町の周りを回りなさい。町を一周し、それを6日間続けなさい。7人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携えて、神の墓を先導しなさい。7日目には町を7周し、祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。彼らがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、その音があなたたちの耳に達したら、民は皆時の声を、わーっとね。戦いだとかですね、攻め込むぞとかっていう、そういう時の声を上げなさい。そうすると町の城壁は崩れ落ちるから、民はそれぞれその場所から突入しなさい。これは神様がヨシアに与えた作戦なわけですね。ヨシアが考えた作戦ではなかったんです。神様がヨシアに与えて、こうしなさいよ、そしてその通りにヨシアは命じられた通りに人々に伝えて、人々がそのヨシアとのヨシアが言うことだ、その指導者の言うこと通りにやったときに町を占領することができたんです。この角笛をですね吹き鳴らして、そして城壁が落ちるっていうのは、解説者の旧約聖書の解説者の中では、これは心理戦なんだという解説者いますね。つまりこうぐるぐるぐるぐる7日間回ってこうブーッと角笛をこうやって、そして7日目にさらに多くのものがぐるぐる、それはもうやっぱり中に住んでいる人たちにとっては恐怖におののいて、そして最後の時に時の声がバーッと上がった時にもうダメだって言って、その恐れ心理戦ですよね。そして人々が、町にいた人たちがもう破れる、負けちゃうと思ってこう出て行っちゃったんだと、もう自分の方からですね こう逃げていったんだ。それが城壁が崩れるということなんだというふうに理解をする方もいます。あるいは他の解説者は、いやいや、これはこの時の声とかですね、それがこうぐるぐる回ったりして、その声が城壁に、なんていうかな、こう響いて、その振動で いっぺんにたくさんの人が、の声を出してやったから、城壁が崩れたんだと、振動でですね。まあそんなことをね、それが、そんなこと可能かなと思いますけども、そういうふうにも解説者も言っています。いや、これはやっぱり神様が起こされたことなわけで、それをね、奇跡と言った方がまあいいと思うんですけど、いずれにしろここで大事なことはですね、ヨシアが神様からの命令を受けて、そして戦いを始めて、それをこういうふうに作戦しようよね。これは神様から与えられた。人々は、そうか、とか思いながらですね、でも半信半疑であったかもしれません。でも、まあ、実際にこれ戦ってはいませんよね。剣で戦ってはいません。このぐるぐる回ればいいんだって、それならばやろうかっていうことになりますよね。そしてやってみた結果、壁が崩れて、でそこから人々が入っていって、そして町を占領することができたっていうことでしょ。で、これは何を表すかっていうと、まさに、ヨシアの背後には神様がいるんだということですね。モーセがかつてそうであったように、モーセは神様から託宣、言葉をいただいて、それを民に伝えて、そして民がそれに従っていったわけですよね。で、道ができて、海を分かれた。ここも同じです。いや、ヨシアの背後に神様がいてくださるんだ。神様がちゃんとこの作戦を与えて、しかもこの実際に、自分たちの、被害をね、与えられることなく、この町を占領したっていうことは、そしてそれをちゃんと主導して、町を征服することができた。ヨシア。これはもうヨシアはモーセの後を継ぐ後継者としてね、自分たちはついていっていいんだ、と、そういうことをまさに証明した出来事であり、逆にすべて滅ぼし尽くせっていうのも、この命令にちゃんとみんなが従えるかどうかっていうことをも、まあ、テストするような、そういうふうにも読める聖書の箇所でもあったんですよね。で、面白いのは、今日の箇所、ヘブル書の11章の、また30節をもう一度見ていただきたいんですけども、このような出来事を踏まえて、ヘブライ人への手紙の著者は、30節で何て言ってるかというと、こう言ってるんですね。416ページ、新約聖書。ヘブライ人の手紙第11章の30節。こうあります。信仰によって、エリコの城壁は、人々が周りを7日間回った後、崩れ落ちました。これ面白いでしょ。何が面白いかっていうと、ヨシアの名前がないんですよ。今まではアブラハムとかモーセ、あるいはアブラハムの妻サラワとかね、そういうふうにあれイサクやヤコブも出てきましたよね。それなのにここにヨシアの名前が出てこないんです。しかもですね、今までと同じように信仰によって、例えば28節、信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月とやりましたし、24節、信仰によってモーセは成人したとき、それから27節、信仰によってモーセは王の怒りを恐れずとか、28節、信仰によってモーセは滅ぼす者が、29節は信仰によって人々は、ここも30節、信仰によってエリコの城壁はなんです。つまり、主語は、モーセであったり、モーセの、両親であったり、あるいは、人々であったりするのに、ここでは信仰によって、エリコの城壁はなんです。主語がエリコの城壁になっているんです。これ、ちゃんと言いますと、原文ではですね、ピステイっていうのは信仰によって、タ、テイケ、城壁です。タっていうのは主語を表す言葉ですね。タ、テイケ、監視ですね。テイケっていうのは壁。そして、イエリコですね。エリコ。エリコの壁は、エペサーンですね。落ちた、崩れたっていうことですね。だから主語、 信仰によってエリコの壁が落ちた、崩れたんだって言うんです。エリコの壁は崩れたんだって言うんです。ですから、このまま訳すならば、エリコの壁が主語になるわけなんですけど、それはおかしいから、やっぱり30節で信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちましたと、人々が主語にして、崩れ落ちましたと、まあそういうふうに本当は人々っていうのは原文にはないんですけどね。ただしかし、そうだ、人々がね、そのように信じてぐるぐる回ったからエリコの壁が落ちたんだよって、まあその通りかもしれませんが、もしかしたらですね、ヘブライ人への手紙の著者はあくまで主語をエリコの城壁だというふうに考えていたとも、実はむしろその方が正しかったかもしれないというふうに思います。なぜかと申しますと、7日間回って7日目に7回回って大声を開けた時に城壁が崩れ落ちたわけですよね。本当ならば城壁はそんなんで崩れ落ちませんよね。声が振動、いくら振動したからって言って、大きな声だからって崩れ落ちない。だけど、そのことをしたことによって城壁が崩れたっていうことは、この城壁が神の神に従ったんだってことですよ。神様の声に従って崩れ落ちたんだって。それは、我々の言葉で言うと信仰がそれを崩したんだってことになるかもしれないけど、城壁が効いたってことなんですよ。城壁が神に従ったっていう、そういうふうに読める、そういうふうにヘブライ人の手紙の著者は考えていたのかもしれないんだっていうんですよ。逆に言うならば、天地創造とか、この世界を天地創造され、今我々をこの作ってくださって導いてくださる、それは生き物とか自然とか植物とか、そういうものだけが神様は導いてらっしゃる、関係している、神の力は働く、それだけじゃない、城壁もたとえその建造物ですよね、そういうものも神の御言葉が聞くっていうか、神様の言葉に聞いて自ら崩れ落ちる、それは信仰によるんだっていうふうに、城壁さえも、逆に言うと城壁さえも信仰を持つことがある、神様の言葉に従うことがあるっていう、面白いでしょ。そういうふうに読んでるかもしれないって言うんですよ。それも、それが、で、それは、まさに私たちは、イエス様の言葉を思い出すじゃないですか。マタイによる福音書17章の20節ですよ。はっきり言っておく。もし、からし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かって、ここからあそこへ移れと命じても、その通りになる。あなた方にできないことは何もない。っていう、有名なイエス様の言葉。よく、山をも移す信仰と呼ばれる。あれまさにそうでしょう。ここもそうですよ。城壁が、信仰があれば、その城壁が、崩れ落ちるんだってことです。逆に言うと、城壁そのものに信仰が宿る、信仰を持つ。山に対して、あそこから、あっちで、あそこへ、ここからあそこへ移れって命じて、その信仰、山がですね、信仰を持って立ち上がって、よいしょって立ち上がって、あっちに移ったって、それは山が信仰を持つんだ。山が神様の言うことを聞くんだっていうね。これは、神の技は、その生き物や植物、この自然だけじゃない、建物や本当にその物、建造物、それをも動かす、それは信仰がそれだけの力があるっていうことを表しているのかではないか。で、逆に言うならば、まさにこれは神の技なんですよ。信仰によってエリコの城壁が崩れ落ちたんだって。逆に言うならば、ヨシアの力じゃないってことですね。ヨシアの信仰、もちろんあったんでしょうけど、でも城壁が崩れたのは、 ヨシアの信仰だけじゃない。いや、もっとこれはもう神の技だって。だめ、ヨシアの名前はあえて挙げていない。これは神の技だ。ジェリコ、エリコの勝利っていうのは。城壁が崩れたのは、あれは神様が崩せてくださったんであって、ヨシアがエリコを占領したのではないんだ、ということを言っていると考えることができるんですね。そしていよいよ最初に申しました。女性の信仰の登場です。31節。信仰によって、娼婦ラハブ。これ同じパターンですね。信仰によって、今度は娼婦ラハブが主語です。様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺さなくて済みました。ラハブっていうのはこれから女性ですね。しかも、ここにはっきり書いてありますように、娼婦だった。この娼婦っていうのはギリシャ語ではポルネーっていう言葉です。ポルネーっていう言葉は、ペラを売るっていう言葉、売る、売り返すあの、売るっていう言葉から来てて、まさに体を売る女性です、ね。ポレネーですからね、女性なんです。体を売る女性。この女性については、すいません、もう一度ヨシア記を開けてほしいんですが、ずっと先ほどから言っています、ヨシア記第2章なんですね。1章で、ヨシアに対して、強くあれ、惜しくあれと言われて、2章からエリコの戦いがすぐ始まると申しましたね。その2章なんです。341ページ2章の1節から少し読んで、読ませていただきます。2章1節。ヌンの子、ヨシアは、341ページ。ヌンの子、ヨシアは、二人の石膏。石膏ってスパイのことですね。先に行ってこう、いろんなことを探るものです。をシティムから密かに送り出し、行ってエリコとその周辺を探れと命じた。二人は行って、ラハブという遊女の家に入り、そこに泊まった。ところがエリコの王に、今夜イスラエルの何者かがこの辺りを探るために忍び込んできました、と告げるものがあったので、まあ、門番かなんかでしょうか。王は人を使わしてラハブに命じた。お前のところに来て、家に入り込んだものを引き渡せ。彼らはこの辺りを探りに来たのだ。女は急いで二人をかくまい、こう答えた。確かに、その人たちは私のところへ来ましたが、私はその人たちがどこから来たのかを知りませんでした。日が暮れて、城門が閉まる頃、その人たちは出て行きましたが、どこへ行ったかはわかりません。急いで追いかけたら、あるいは追いつけるかもしれません。彼女は二人を屋上に連れて行き、そこに積んであった雨の束の中に隠していたが、追っては二人を求めてヨルダン川に通じる道を探し場まで行ったと。縄文は追っ手が出ていくとすぐに閉じられたというんです。で、二人が寝てしまうのに、こうラハブが屋上に行って二人にですね、自分たちはもう戦えないっていうことを、負けちゃうっていうことを思うから、どうかその、私たちを、助けてください。私と私の家族を助けてくださいっていうふうに言うんですよ。交渉をするわけですよね。で、そして次のページ、342ページに、14節、二人は彼女に答えた。あなたたちのために我々の命をかけよう。もし我々のことを誰にも漏らさないなら、主がこの土地を我々に与えられるとき、あなたに誠意と真実を示そう。で、ラハブは二人を窓からこう、つなで吊り下ろすわけですよね。そして逃げていきなさいと。17節、二人は彼女に言った。あなたが我々に誓わせた誓いから、我々が解かれることもある。我々がここに攻め込むとき、我々を吊り落とした窓にこの真っ赤な紐を結びつけておきなさい。またあなたの父母、兄弟、一族を一人残らず家に集めておきなさい。もし誰かが戸口から出て行ったら血を流すことになっても、その責任はその人たちにある。我々には責任がない。ただ、だがあなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるなら、その血の責任は我々にある。もし、あなたが我々のことを誰か知らせるなら、我々はあなたの誓いから、誓わせた誓いから解かれると。こう言ってるわけですね。だからこう、住んでいる、城壁の家の前に、この、ちゃんと赤い紐、真っ赤な赤い紐を結び、ここの住人は、ラハブの、だから、ダメだよっていうふうにね、ちゃんと守ってくださいっていう赤い紐をつけるわけですよ。で、これがまさに杉越の祭りの時に子羊の血をこう門に塗ったでしょ。あの赤い血を塗ったじゃない。あの印を見て その長男を殺すっていうのがこう過ぎ越すわけですよ。そのこの家、あ、この家はイスラエルの人たちだって過ぎ越す。これ同じなんです。赤い紐をこう結びつけておくことによってこれ過ぎ越していくわけですよ。そういう意味ですよね。そういう意味があるんです。で、面白いというか大事なのはですね、この後の先ほど読んだこの、このもしですね、この家の人たちを殺しちゃったら、ちゃんと守るけど、もし出て行ったらね、誰か家族が出て行った時に殺されたら、それはもう我々はわからないと。でも、で、ちゃんとしてたのに、もし私たちが誰か家族を一人でも殺しちゃったら、これは我々の責任だと。ここですよね、19節です。我々には責任は。だが、あなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるなら、その血の責任は我々にある。はい。この言葉、思いつかませんでしょうか。この、その血の責任は我々にある。まさにこれがイエス様のあの十字架の時、ポンティオ・ピラトの裁判で、ピラトがイエス様を許そうとした時に、バラバかイエスかって、民衆に、エルサレムの住民に聞いたわけですよね。そこにいた。その時にエルサレムの住人は、バラバをって言うわけですよ。で、イエス様はどうしたらいいんだってピラトが答えると、十字架につけろって言うわけですよね。で、ピラトが、この人の責任、この人の死の責任は私にはないって言って手、こう、この人は無実だって言って手を洗おうとする、洗うわけですよね。それに対して、お前たちの問題だっていうふうにピラトが言った時に、町の人たちが、エルサレムの町の人たちが答えた言葉なんですよ。その血の責任は我々にある。その血の責任は、イエス様のその十字架の責任は我々にある。この言葉ですね。まさに逆に言えば、私たちの、罪、責任は、罪の責任は、このキリストの血によって、我々の責任というのは許されて、解放されているんだ。だから赤い聖餐式にブドウ酒を、赤いブドウ酒を飲むのは過ぎ去るんですね。過ぎ越すんです。我々の罪が許され解放されていく、その印なんだって。そういうことを言われる大事な聖書の箇所なんですが、で、戻って、このラハブという女性は、この2章の一節にも確かに遊女だったっていうふうにね、書かれています。ただですね、なんでこのラハブの遊女の家に泊まったのか、二章の一節で二人の石膏を送りますよね。そして二人は行って、ラハブという遊女の家に入り、そこに泊まったってありますね。じゃあこれ、なんかそういうことのために泊まったのか、そうじゃないんです。これは、実は旅人のための宿を、ここのことなんです。この、をしていたんだ。と考えられます。だから、スパイ送ったこの石膏二人っていうのは、まさに旅人として、この外国から来る、その遠くから来るものの多分、宿屋をしてたんですね。そういう人物なんです。そして、その彼女自身が売春をしていたかどうかってことはわかりませんけれども、宿屋っていうのはその旅人、異邦人とかが来るわけですよね。商売とかに来るわけでしょ。同じ、エリコの住民じゃない人たちがそこで泊まるわけですから。それはそうで、食事も用意し、寝床も用意するし、ついでに昔でいうそういう売春の斡旋もしたっていう場所なんだっていうことなんです。で、もっと考えられていることは、このラハブっていうのはその宿屋の主人だったということが、その後2節。ところがエリコの王はです。今夜イスラエルの何者かこの辺りを探り出し忍び込んできましたという告げ物があったので、王は人を使わしてラハブに命じた。お前のところに来て家に入り込んだものを引き渡せ。彼らはこの辺りを探りに来たのだと。これはですね、なんか一人の売春婦のところに行って、その誰かかくまってだろうとかって言ってるんじゃないんですよ。お前のところに来て家に入り込んだものを引き渡す。そのいわば宿屋の全体ですよね。宿屋の中に入り込んでるだろう。誰かいっぱいいる他の宿屋の中に入って込んだ。そいつをまずお前引き出せって言ってるわけです。ということはですね、 その引き渡すことができる云々っていうのは、その宿屋の主人、その宿屋の主人、女主人ですね。で、なければ、と王様は話をしているわけです。そんな売春婦の一人がですね、かくまっているっていうならば、それこそ宿屋の主人にですね、お前の中にきっとその誰かかくまっているものがいるから、それを引き出せというふうに、主人に命じればいいわけでしょ？その、わかんないわけですから。だからこれは、おそらくこのラハブっていうのは、そういう女性だったんだと考えられます。で、二人を隠したわけですね。そして、王様から使わしたものに対して、いや、その人たちは私のところに来ましたけども、でも私はどっから来たのか彼らがどっから来たのかわかりませんし、ね、まさか、わかりませんし、もう日が暮れて縄文が閉まることは、その人たちはもう出て行ったか、どこ行ったかわかりませんって言って、まだ追いつけるかもしれませんって言って、こう、丁寧に応対をしてから、屋上に行って、二人を助けて逃がすわけですよね。その際に、赤いその紐をつける、その家は助けてねっていうふうに言うわけです。で、今日の箇所、ごめんなさい。長くなって申し訳ない。ヘブライ人の手紙の31節では、なんて言ってるかって。416ページにもう一度戻っていただいて、31節。信仰によって、娼婦ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。いいでしょうか。様子を探りに来た者たちっていうのは明らかにもちろん最初のそのスパイですね、二人。それを、まあ、穏やかに迎え入れたっていう意味もありますけれども、もう一つ、王様が様子を迎えに来たなんじゃないでしょうか。様子を探りに来た。お前のところに二人のスパイがいるんじゃないのかと。それを探りに来て、家来を送ってきたわけでしょ。それに対して、そんな、こう、おどおどとしてですね、いやいやバレたかしらとかですね、あるいは、こう、逆に逃げてしまったりですね、反抗したりせずに、ビクビクしたりせずに、穏やかに迎えて、いや、来ましたね、来ましたよ。確かに来たけれども、どっから来たのかわからなかったけど、またどっか帰りましたよ、とか言って、穏やかに、またその、これ両方の意味があるんだと考える、読むことができるんですよ。スパイを穏やかに迎え入れて、また穏やかに、出したっていうことも考えられるし、王様から様子を探りに来てたその兵士をも穏やかに探ったんだった。もし両方に対して、どっちかに、どっちに対してもね、厳しくとかあるいは、ちょっとこう、変なことをしてしまったら疑われるわけですよ。だから穏やかに返したっていうところですよね。これは、まさに私はここで思い出したのは、イエス様の言葉です。マタイによる福音書第10章の16節。私はあなた方を使わすと。このようにですね、この世は、狼の群れに羊を送り込むようなものなんだと。だから、蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさいと。私はもうこのラハブの、このことは、まさにね、信仰を持ってこの世を生き抜いていくわけですよね。本当に生き抜いていくためには、素直だけじゃダメだよってイエス様おっしゃった。蛇のように賢くもあれ、よく考えて、何より生き抜く、こう蛇っていうのは土の塵を食らって生き抜くって当時考えられていたわけですよね。もう一番下、地っていうのは一番汚れているところって考えられていましたから、そこの、この地を吐くって一番、まあある意味では不潔な、動物だって考えられていたのが蛇でもあるんですね。で、しかも、アダムとエヴァを誘惑した蛇ですからね。だけどイエス様はその蛇のように、賢くあれ、土の塵を食らっても生き抜いていく、こう、どこでも入り込んでいくっていう、そうあれ、知恵を持って生き抜けっていうんですよ。まさにそれを字で言っているのが、このラハブと言っている女性じゃないでしょうか。まあ、蛇のように賢く、鳩のように素直に、うまく穏やかに。 これは信仰の歩みだって言うんですね。最初にも申しましたように、当時のユダヤ教っていうのは、本当に男性中心でしたね。もう女性は数にも入れられない。そういう中で、でも、この新約聖書、ヘブライ人はまあ、二人、女性二人かもしれませんけれども、でもそのうちの一人のラハブっていうのをわざわざ遊女ですよね。これ多分、それしかも異邦人ですよね。ユダヤ人にとって異邦人っていうのは、もう本当に汚れた人たちだと考えていました。それなのに、ヘブライ書はラハブをここで取り上げているんですよ。異邦人ラハブ。しかも売春婦です。もうユダヤ人にとってこれは最も罪深い女性だと考え、売春婦はね、忌み嫌われていた。その女性のラハブのことを素晴らしいって言って、ここで評価しているわけですよね。イエス様が売春婦であるマグダラのマリア。マグダラのマリアは、マグダランっていうのは、町の名前なんですけど、ガリラヤ湖の、岸辺にある、町ですね。港町ですよ。だから当然、ちょっとこう、風気が悪い。だからそこで、しかし売春婦でとして生きていたと、そう言われているマグダラのマリア。まあ、本当であったかどうかよくわかりませんけれども、でもさもありなんという、そういう町だったんですよね。で、そのマグダラのマリアに、こう、髪の毛をイエス様が触れて、こう、多分、まあ、いろんな、あれはあるんですけど、そのナルドの壺を、流したのがマグダラのマリアだったという福音書もありますね。で、その女性が、この、触るっていうこと、あるいは涙を流しながら、イエス様の足を洗った。これはマグダラのマリアだったっていう説もありますね。そういうふうにこう、イエス様を触っ、その罪深い女がイエス様の体を触った。それだけで、汚れた。で、そのふうに汚れさすことを、イエス様が許すということを、立法学者、ファリサイ派の人たちは許さない。そんなのが救い主じゃないって言って、汚れてるっていうふうに批判した。そう、触るだけでですよ。それが、そういう状況の、ユダヤ教の状況の中に育ってきている。で、それに対してヘブライ人の手紙、まさにユダヤ人たちに対して語っている、主に語っている手紙なんです。そこで、娼婦、ラハブは穏やかに迎え入れたために不従順な者たちと一緒に殺さなくて済みました。素晴らしい女性だった。信仰だった。異邦人、女性、娼婦。それを、ちゃんと評価してそこに書いている賛美しているんです。素晴らしい箇所ではないかとそう思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日こうしてまたヘブライ人への手紙を読むことができて感謝です。私たち、あなたがそばにいて私たちを励ましてくださるから、力づけてくださるから、本当に祈り求め、信じるときに山をも動かすんだ。その信仰に生きることができますように。また、この世で生きていくということは本当に、鳩のように素直で同時に、蛇のように賢く、何としても生き抜くというそのために本当に一生懸命考えて生きていく、その知恵と力を私たちにも、豊かにお与えくださいますように。そしてあなたが本当にどんなこんな愚かな私たちをも守り導いてくださることを本当に信じて、あなたに従っていくものでありますように、皆によって祈ります。アーメン。